にちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、前回ですね、お便りいただきまして、パフォーマンスってところをテーマにね、まあ、語っていただきまして、今日はその続きですね。パフォーマンスを上げるための書籍紹介ということで、していただけるという流れでしたが、
今回非常に多いです。あの、本が、ご紹介する本が。
そうなんですね。
実はあの、まず3冊あります。
おお、なかなかないんじゃないですか。これが2冊っていうのありましたけどね。
はい、この書籍をもとでですね、あの、皆さんのこうパフォーマンスをどう上げていくかっていうことのための健康、睡眠、食事、運動について、まずショートタイムでこの時間内にこの3冊分の情報をのどう提供するかって今頭の中でもちょっと思い描いてるんですけど、まあ、お話できればなと思ってます。
じゃあまず、じゃあ1冊目ということになりますが、
そうですね、あの、ちょっとお話の仕方として1冊目という、入り混じりながらお話をするんですけど、一つ南雲さんに、あの、リスナーさんの代表者としてちょっと、あの、質問させてもらいたいことがあるんですけど。
何でしょうか。はい、
南雲さんにとってパフォーマンスを上げるために必要なことって何ですかっていう質問です。
やっぱり睡眠がダイレクトに結構来るので、睡眠は取りたい。
そうですね、あの、もう単純に睡眠不足の日は使い物にならないですよね。ご自身も私そうなんですけど、
本当ダメ
ダメですよね。
はい、食事はなんとか別に少なくても、なんかそんなに影響ないんですけど、やっぱ睡眠はすごい重視してますかね。
この健康って分野っていうと、フィジカルとメンタル、体と心っていう、っていう分野を実際に2つとも司っているのは脳みそだっていうお話をしたと思うんですけど、やっぱりこう睡眠不足は、脳みそにどんなダメージを与えるかっていうと、泥酔している状態ってありますよね。お酒で
酔っ払ってる、
酔っ払って、1時間の睡眠時間、実はその人のベスト睡眠時間から1時間削ることが、次の日のパフォーマンスをどれくらい下げるかっていうと、実際にはお酒を飲んで、泥酔している状態の脳みそとほぼイコールだっていうぐらい、睡眠時間ってダメージを与えてるんですって。
なるほど、やっぱ大きいんだ。
あの、意識では、でもちろんお酒飲んでるのが酔っ払ってはないからそんな意識ないかもしれないですけど、脳みそのパフォーマンス上はそのぐらいのダメージをもう与えてるんですって。
大きいな、
なんかやばいですよねっていう、そこまでかっていう。で、このことについて、まあ、いろんなこうアプローチがあると思うんですけど、一つ参考になる書籍がこの本なんですね。朝5時起きが習慣になる5時間快眠法っていう、坪田悟先生ですね。あの、日本睡眠学会のお医者さんです。お医者さんが書いてます。で、非常にシンプルなんですけど、あの、ものすごく使えることが書いてあるんですけど、まあ、何が書いてあるかというと、私実はロングスリッパーなんですよ。方面としたショートスリッパーじゃないんですよ。結構寝ないとダメなんで、こういう本って、自分向けじゃないなと思って、あの、だいぶ期間、若い頃もちろん読んでなかったんですけど、だいぶ前にこれを手にしてですね、あの、こう読んだ時に、あ、なるほどと。その、僕も時間すごくいろんなことを一日のうちにやりたい方なんで、なんか、寝るのがもったいないっていう派なんですね、気持ちとしては。それが続けてるとちょっと睡眠を削る方にもなっちゃうし、なんかいつも夜寝る前って、あれもやる、これもやるとか、あれ大丈夫かな、これ大丈夫かなって、なんとなく整理がつかない中で、 気づいたら寝てて、まあ一応気づいたらそれなりに寝て起きるんだけど、ちょっと頭も冴えないっていう、
はい、
朝がなんか疲れが残ってるっていう、
ありますね。
でここに書かれてるのって、5時間寝ればいいよっていうことじゃないんですよ。結構布団に入ってすぐ寝れるか寝れないかってないです、ありますか、南雲さん
は。僕はもうのび太くんじゃないけど結構早いんですよね。だから子供たちを結構寝かしつける、一応毎日やってるんですけど、寝かしつけながら僕が寝てしまうという何ともいけない流れになっちゃってるんですけど、だから結構なんか横になっちゃうとすぐ寝ちゃいますね。
はい、あのそれはいいですよね。
いいんですね。
いいというか、はい、まあ人によっては結構布団に入っても1時間なんか寝れる寝れないっていう方とか、
それはないですね。僕
起きる時もなんか 3,40 分起きれる起きれないっていう、その実際に寝てる睡眠の導入と睡眠の出口、入り口と出口で、
はい、
それぞれ30分だと1時間、下手すると1時間1時間だと2時間、でここをまずがっさり削るということの提案と、私5時間だとちょっと足りないんですよ。
僕も足りない、6時間欲しい
ですよね。まあそれは6時間にしても僕はいいかなと思うんですけど、はい、なんで今ちょっとそれをやってみてるんですね、5時間睡眠 でそれがなんで、耐えられるか、逆にパフォーマンスが上げられるようになってるかというと、それによって、
はい、
自分のパフォーマンスが上げやすい時間帯を自分なりに1週間感じ取って、仕事もしてみてやってみたら、やっぱ私の場合午前中がやっぱり考えるとか、気づくとか、この気づくっていうのがねものすごく大事だなと思ってて、気づかないうちにやらなくていいこともだんだんだんだんやっちゃうっていうことって、私はありがちだなと思ってて、自分自身のこともね、で午前中はそういう考えたり、これかなあれかなっていうふうに、ある意味やんなきゃいけないっていうよりも本当にこれでいいのかなって思える時間、
はい、
クリエイトする時間って決めていて、
なるほどね。
で午後夕方ぐらいは結構あの人に会ったりとか、ご飯食べた後は少しこうあの眠くなったりするっていうのもありながら、外に出ながらとか、あとは人とこういうミーティングをしたりだとか、あとはちょっと処理的な仕事に回すようにこうしてるんですよね。
なるほどね。
でこの5時間睡眠の中で言っているのは、そのお昼寝の質も書いてあって、15分の昼寝がどんな昼寝か、30分の昼寝がどんな昼寝か、1時間寝ちゃう昼寝はどんな昼寝かっていうのにいい昼寝悪い昼寝って書いてあるんです。
で先週15分してって言ってましたもんね、
さん。このね、そこで寝れるっていうなんか担保があるんですよ。で、午後寝た時のすごいスッキリ感って私、まあ、あるんですよね。起きた後に。
確かにね。
あれが楽しみでもあるんですよ。
あ、なるほどね。
そうすると、ポイントはですね、5時間睡眠7時間寝なきゃいけないっていうと、夜12時寝て7時に起きるか、夜10時に寝て朝5時に起きるかっていう感じですよね。
そうですね。はい、
でその分2時間削られるってことは、夜例えば2時間できる、いろんなことができる時間が増えるんですよ。
まあ確かにそうですね。
でしっかり寝て、はい、起きて、で午前中そういう時間に当てながらご飯食べると逆にポンと眠くなってくる、そこでスコンと15分ぐらい、寝れる時間もあるっていう、ちょっとなんだろう、辛いんじゃなくてそこが楽しみでもあるんですよ、私寝るのが好きなんで、
はいはい、
そうすると、起きている時間が増えて、やれることが増えて、でしっかりここで寝る、1日2回寝てるんです
ってことになりますよね。そういういい循環がじゃあ今できてるわけだ。
っていうことがまずこのこれ一冊目ですけど、
あ、それまだ一冊目、
この本に書いてあって、
はい、
でパフォーマンスっていうことについて今回話したいんで、
はい、
このね 2冊目と3冊目ちょっと同時に紹介しますね。2冊目が、
はい、
脳を鍛えるには運動しかないっていう、ジョン・ジェイ・レイティさん、いわゆるこれも医学博士ですね、ハーバード大学の、まあ、教授で、でもう1冊がこれがお医者さんが書いたんじゃないんですよ、シリコンバレー式超ライフハックっていう、
どんな
の、これデイブ・アスプリーさんっていう、うん、あの起業家が書いてるんですよ。
ってことはなんか体験談的な、
もう自分を実験台、19年間この方はあの当初140キロかな、130キロぐらい体重があったものが40キロぐらいこう落とせた時代があって、それまではもう何事も人生うまくいかなかったんです。起業しても仕事もうまくいかない、まあ、ある意味パートナーシップ、恋愛もうまくいかない、お金のこともうまくいかない、でそんな自分はもう許せないって言ってまずダイエットから始めたところ、
はい、
そこから仕事のパフォーマンスだとか、うん、お金に直結することのアイデアだとか、うん、あとはパートナーシップ結婚っていう部分もそうでしょうし、うん、あとメンタルっていうものがものすごく変わったって言って、この人は超ライフハックって、つまりハッキングする、成功者の、うんうんうん、パターンをハッキングし続けて、いろんないいと言われるものありますよね、健康法でも、
ああなるほど、そういうことか、
メンタルのこういわゆる安定法でもいろんなものを自分で試して、うん、ハッキングして、
うんうん、
でその結果これがいいんじゃないかっていうことを19年間自分の実験台にしたものをまとめてくださってるんです。
あ、それはなんか読みたくなりますね。
ありがたい。
まとめてくれてありがとう。
で実際に起業家で、うん、めちゃくちゃ成功してる方です。で当初は成功していなかった。
うん、
だから勉強法、休息法、休む方法、あと運動、そして時間をどう使うかっていうことも、このサプリをどういうものを飲んだらいいかとか、運動をどういうふうにしたらいいかってこともものすごくこう書いてあるんですよね。でこの最後の2冊、なんでこういっぺんに紹介したかっていうと、
はい、
この1冊目、脳を鍛えるには運動しかないってあるんですけど、
はい、
やっぱりまあいろんな ジムに通ったりとかいろんな運動方法ありますけど、
うん、
悩めないんですって、脳みそってこう運動しているときなかなか悩みづらいんですって。
じゃあその状態がいいんだ
ね。逆に何が脳内にこう発生するかっていうと、うん、その悩みとか、あこうじゃないかなっていうよりも、
うん、
自然と、
うん、
あこれしたらいいなとか、
うんうん、
やっぱこれだ、これでいいやっていう、何ですかね、うん、比較的こうプラスに考えるというか、
うん、
運動ってそこが脳みそに作用するんですって。
へ
え。つまり毎日運動している人って、まあ、それが10分にせよ20、30分にせよさ、
うん、
そういう時間が毎日設定、つまり脳みそが、人間ってほっときゃ悩むところはありますよね、どうしてもね。
あります。
でもある強制的に脳をリセットできる、
うんうん、
睡眠と一緒で、睡眠も悩んでても意外に寝ると朝ちょっとスッキリしたりしますよね。
しますね。
その効果が運動にはまずあるんですって。
へえ、やっぱいいんだ。
でそれをこう続けていることって、やっぱり脳に、悩みってね、やっぱりこう負荷がかかるんですね、うん、単純に言うと。ではなくて、フリーにして違う空間を作ってこう判断もさせてもらうことができる。だからパフォーマンスって何かっていうと、まあ、判断っていうこと、要素って大きいと思うんですけど、経営者の方とか、
うんうんうん、
それが悩んでる時って判断できないですね。悩んでる時って判断できないから悩んでるんですけど、単純にあやろうかとか、やっぱりやめようみたいなシンプルな判断がその本来持っている能力、経験値の中で比較的できやすい状態が生まれるらしいんですよ。
杉林さんはどんな感じですか、毎日なんか運動とかしてるんですか。そういう
僕、歩くように
し始め、ウォーキングってやつですか。
でも、はい、あえて歩く時間が作れないので、
うん、
その会社に行く電車2つ前で降りて、
へーすごい。
そうするとちょうど30分ぐらいは歩けるんですよ。
お
ー、でその歩きもちょっと負荷をかける、はい、ちょっと早歩き。
あ、
そうするとまあまあ、それが行き帰りやると1時間ってまあまあなんですよ。
いや、いや、いいと思いますそれ。
で僕はちょっと今日紹介したい、その中で、うん、その途中に、うん、聞く本っていうの、オーディオブック、
ああオーディオブック、はい、
もう例えばこういう本もオーディオブックでこう聞きながら歩きながら、
あ、なるほどね、
こう入れてるっていうことをやってるんですけど、
へ、
それを言うと、その運動してる時に何が起こるかって、私もいろいろこう悩んだり考えたりすることたくさんあるんですね、
うんうんうん、
でもずっと歩いてきて結構来て事務所に着いて、うん、あ、長期の中期計画練り直してなかったなって、バババって30分ぐらいできて、あ、できたっていうのとかって結構あります。
へ、パフォーマンス上がってるんだ。なるほど、うん、いやちょっと今日ね3冊を通してなんかやっぱここら辺面白いですね、こういう話ね。
これちょっと面白いですし、はい、なんか別のこの健康というよりもそのパフォーマンスっていうことについていうところに特化すると、うん、まあ健康だけじゃないことと、はい、うん、今は物理的なこと、うん、睡眠、食事、運動、でもこれってじゃあ本当に心不安とかパニックっていうことにどう対処できるものがあるかってこともこれでもすごく書かれてるんですけど、なんかこれ別枠で作り出しましょうか。
そうですね、なんか新しいコンテンツじゃないですけどね、
うんうん、
だからそういうテーマをで喋る回を作ってもいいかもしれないですね、それパフォーマンスっていう、
うん
う
ん、
まあ、それはちょっとじゃあまた相談させていただいて、
うん、
はい、今日はじゃあこの辺で、はい、締めたいと思います。
はい、
それでは今日のセレンディピティ、偶然の中から幸運をつかみ取るためのヒント、
実験、そして実験。やっぱり、ね、こういうことってそれぞれ皆さん一人一人違うと思うんですよ、やっぱ
ね、それは
それを型に当てはめることできないと思うんですけど、うん、やっぱりそれは一方でそういう定説みたいなところをなんかそれぞれ、ね、実験しながらね、うん、どうだったどうだったっていうようななんか場所があるとちょっと楽しいなって今ふと思いましたね。
ちょっとぜひちょっと今後パフォーマンスっていうところの何か、うん、できたらなって思いましたし、で、うん、本当なんか運動すればお腹も空いて食事もね美味しく食べられるし、うん、やっぱ満腹になれば自然と眠くなるしで、
うん、
やっぱその今日脳を鍛えるにはね運動しかないっていう書籍もありましたけど、まさに運動っていうのは優秀だなと思いましたんで、
そうですよね、
僕、うんうん、今日この後収録の後に走りに行きたいなと思いました。ありがとうございました。
こちらこそ、こちらこそ、
皆様、番組への質問感想はデザイン系研究者のオフィシャルホームページからお願いいたします。そして杉林さんの公式 LINE アカウントもぜひぜひご登録してみてください。番組の説明欄に、リンクを貼っております。それでは杉林さん、次回もよろしくお願いいたします。はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。お願いします。